要は、ボードゲーム戦国時代、熾烈を極めるボドゲ界隈の今を、うろ覚えだけで語り明かす怪しい夜会が今宵も開かれていた。
ボードゲーム終わったい。
ほらボド。
はい、始まりました、ホラボド。今回はなんと帰ってきましたよ、ボドゲカフェ苦悩の会でございます。はい、今回のですね、ボドゲカフェ会、これはですね、ボードゲームカフェ、ボードゲームプレイスペースの関係者の方に集まっていただきまして、それぞれの苦悩とか、実はこういったコツがあるよみたいなのをですね、話せる範囲で話してもらおうという会でございますよ。まあ、以前に撮ったのはもう1年半2年ぐらい前になりますけれども、今回集まっていただいたメンバーはこの方だ。どうぞ。
はい、館長です。
あ、館長さん。
はい、
何の
ディアシピールの館長です。
はい、ありがとうございます。いつもありがとうございます。
はい、今回はイエローサンバリン RG ショップで働いているカブラギ P ということで参加しました、はい、よろしくお願いします。
はい、大阪中津のボードゲームショップ、ボードゲームラボ DDT から来ました、チモです。よろしくお願いします。
わ、チモさん、
チモ、チ
モ、大阪からわざわざありがとうございます。
あー、
頑張ってください。チェ
ース
続いて
頑張ってください。
はい、北海道から来ました、隠れ家ゲームカフェコニャットテントキムツです。よろしくお願いします。
わ、北海道からも、
キムチムチムチム。
はい、新宿から来ました、デザイン新宿店のケントです。
あ、ケントさん、
ケント
ケントさん、
ケントさん、
ケントって呼んでくださいよ。ケント以外で呼んじゃダメですよ。
ケントマンね、
はい、
ケントマン
で、ね、オーナーですか、
あの
オーナー、
オーナー。そして
愛媛県ミープルの森、アッシーです。
お願いします。
東京の湯島にあるコロコロ堂というところで週末でちょっとスタッフで働いております、田辺康彦と申します。
おー、セリフであり、
あの、どうも。
はい、最後、
俺がプリキュア、
つぶたです。
なんだよ、
俺がプリキュアって。確かに最後にしたからなんか言ってね感はあったけど、何や俺がプリキュアって。
俺から間違って、
もしお前がプリキュアになれって言われたらどう返すかな。
いやどういう状況
だ。まずの要請ね。
プリティでもね、今
キュア状況から
今なんなの。
さっき収録してたから。
収録してた、知らんよ。君の事情じゃ、俺がじゃ、知らん。
B カフェ黒田です、よろしくお願いいたします。
だからそうだ
ね、姫路 B カフェというところ、
はい、
ボードゲームカフェをやらせていただいておりまして、ありがとうございます。
すごくない、今回メンバーやばいですね。東中野、秋葉原、うん、
ね、
大阪、北海道、新宿、愛媛、湯
島、
姫路。指
差さんといてくれる。
すごいメンバーが集まっちゃいましたんでね、今回どんな話が飛び出すのか。まあ基本的にいろんなメディアとかで今ボードゲームカフェとかプレイスペース取り上げられますけど、まあ表だって言ってる内容なんかどうでもいいわけです、ぶっちゃけね。それに以前に収録しましたジェリージェリーカフェ新宿店の話もですね、イケイケゴーゴーこれから頑張るぞっていう話でしたけど、ここはもうちょっと裏側の話をですね、お互いに意見交換もし合いながら進めれたらなと思いますが、
金の話すんの。
アホなのか。はい、じゃあなぜ開業したのかっていうところをね、はい、お話しいただきたいなと思うんですけれども、じゃあキムチさんどうですか。
あ、私いいですか。
はい、そこをね、元にみんなでいろいろ話しますから。
なるほど。じゃあ、イベントをやるのがもともと好きだったんですよ。で、周りに結構人も集まってくれて、で、そういうのをやったらみんな来てくれるかなって言ったら、全然行ってくれる、来てくれるって言ってくれたんで、やるかみたいな。
簡単。
なんか、仲間がみんなで楽しく遊べる場所を作って、かつ私知らない人とも遊ぶの大好きなんで、めっちゃ回って遊べたら超楽しくねみたいな。
あ、でも人狼プレイヤーですもんね、もともと
人狼からでボドゲも好きになって、
もともとのイベントの規模ってどれぐらいだったんですか。
でも全然人狼とかだから20人とか、それぐらい、はい、
それを
どれぐらいのスパンでやってらっしゃる？
あ、私は全然1ヶ月に1回ぐらいとかなんですけど、あとなんかね、変なイベントとかするのが
好
きで。変なイベント、え、なんか本当にあんまり周りでやってないことやるのが好きで、人狼とかもなんかカラオケの全部貸し切って一部屋ずつの人狼とか、超楽しい。やばい、
建物
そうそうそう、フロア全部借りて、
一人
どういうことですか？
え、夜の時間はみんな部屋に帰るの？
劇場版人狼と同じ。
すっごい楽しくて、夜になったらオオカミがガチで襲撃しに行くっていうのやって、
面白
い。金赤字、超赤字でや
って。まあそうだな、一人
で。でもなんかこう広がっていけばなんとかなるかな、うん、
いやー、キムチさんって本当にアグレッシブですよね、お店にしてもそうですけど。でもそれで今の話聞いたら、いや、やっちゃいなよ、そしたら俺たち行くしって。これもう全員多分そうですよ。みんなやっぱり、え、館長お店あんの、え、絶対行くよ、え、どこにあるみたいな、やっぱ当時のノリとかね、ありますけど、今常連さんで、じゃあみんなその時のメンバーかと違いますよね。
一切来ないね。
一切来ない。言い過ぎだ。来てるだ。
2人
かよ。カチョさんもね、調布の穴っていうゲーム会大きいのやられてましたけど、いや、だから今は特にそうですけど、みんながもてはやすからといってお店を始めるっていうのは、あれ、北海道ってその時でもフレンツさんがあったんです
？フレンツありました、はい。
じゃあそれ以外がなくて、賞賛はあったんですね。
賞賛っていうか、あの路線を全然変えようと思ったので、
うんうん
うん、どっちかっていうと、あの全然まだ遊んだことない人が遊べるライトソール系な感じのイメージだったので、
うん、あら、じゃあそこら辺須田さんどうなんですか、なぜ開業したって点で言うと。
俺もともと一人でやろうと思ってて、はい、SNE に、僕 SNE っていうところで働いてるんですけれども、はい、入る前に僕がやろうと思ってたんですけど、 SNE に入っちゃったんですね。
あ、そうだよね、もともと、そういうことになる前からボードゲームカフェはしたいからお金は貯めてたわけですよね。
そう前の会社がクソすぎて、
うん、
現実そうです。
暗号をこねてた。
そう、暗号をこねてたんですね、和菓子屋さんで。
じゃあボードゲーム協会で働く期待より前にカフェやりたいが先
に。そう、先にだからカフェやりたいがあったんやけど、 SNE に行くことになって、でももう姫路にボードゲームカフェ欲しいっていうのがずっとあったから、じゃあ僕豚小屋っていうサークルもやってて、そこでアタック君っていう子があったから、アタック君も仕事嫌って言ってるし、やらへんっつって、金俺出すからっつって。
その時なかったんですか、いやそんなの怖いですよとかないんですか？
あったあった、うん、悩んでるんですけどどうしましょう。
その時に物がね、山なくない。
でもやっぱその時にちょっとなんかどうするかで喧嘩みたいなのもしたりとかして、でもやっぱりやってくれて、でもうじゃあ立ち上げますっつって。
それが今ね、大成功とは言わずとも、
まあまあまあちゃんとあの、
黒字になって、
そう、お店を維持できるぐらいの儲けは出てるかなっていう感じで。
しかもアタックマンに限って言えば、そこで来た女性と結婚もされはって、
つい、
エッセンシュピールに新婚旅行で行かれてね。
だからその辺の恋愛事情も言うたら、お店やってる時に自分からは絶対にお客さんに手出すなよっていう話をして
た。そりゃそうですよ、オーナーとして店長に言うべきですよね、うんう
ん、ただ向こうから告ってきた時はまあまあまあまあ、
なるほど
みたいな話はしてたから、ほんで付き合ってるんですよ。
キンキンできたね。何回かじゃなかったね。
割と早かった。そう、100回のラストで言われたから。
あ、そうだ、
そう、ラジオやってるんですけど、ラジオの最後
最後でね、
僕付き合ってるんですよ。
ほんまね。
その冒頭でライナークイーンズやからコメントもらったの。それが
めっちゃおもろい。
そう、
みたいな、こんだけの衝撃だった。
そう、だから割と事件ではありました
ね。事件で、
そんな経緯
で、いや、開業した結果人の人生は変わってるわけですから。
そうですね、それはやってよかったなっていうところです、う
ん。じゃあキムシさんもやっぱ開業してなかったら違う人生になってたと思います？ゆくゆく絶対やってたと思います？
あ、でもなんだかんだ言って何かそういう変なことはしてそうな気が。
変だと思ってんの？そのボードゲームスペースのことを。
変だとは思ってない
です、ちゃんとしたお店ですよね。
でもぶっちゃけ今ここにいるような方っていうか、初期の方に始めた人はチャレンジャーだなって思う。
あー、なるほど。世の中的にボードゲームカフェが認知される前に始めてる人は、
はい、
それはそうでしょうね。
全員変よな。
全員変ですね。あ、でもほら冷静派のケントさんはまたいろいろ悩んで、思い悩んで、もうその話あったけど何年越しで オーナーとして今いるので、まあ、そういった目線もありますよね。
そうですね。
うん。で、実際、ジェリージェリーカフェの新宿店もね、なんか人気もあるみたいで、よかったね。
よかったね。
でも、一言。
まあ、オーナーでね、どうですか、実感は。
実感、お店があることの実感がやっと湧いてきたって感じ。
あ、本当に、うん、やっぱ開業まではいっぱいいっぱい
で。いや、なんかね、現実感なんかちょっとふわふわしてて。
そう。
そう。なんか忙しくて、忙殺されて、でもなんかもうお店が開くっていうことに、の現実がまだその降りてこなくて、なんか自分の中に。そう。そう、お店が開いてお客さんが入って、ようやくなんかちょっと、あ、うん、本当にできたんだっていう。
あ、そうなんだ。もともとだってディアシュピールチルドレンですよね。
チルドレン？
ディアシュピールのお客さんで、ケントさんもいて、そしてアッシーさんももともとお客さんでいて、それが今お二人ともね、別々のお店出してますから。
はい、対象権みたいなもんですね。
対象権全国に散らばる、
うん。もうね、別に、でもそんなにうちにわって来てたわけじゃないもんね。
なんか館長に会いに行ってた感じ。
あ、それは確かに。いやでもそういうことでしょ、お店って。私はやっぱりキムチさんがいるから行くし、チムさんがいるから行くしっていう。だからもしその日非番ですってなったら、別に行かないかなぁ。そういう人に会いに行きますけどね。
確かにだから館長が、ね、なかなか事務仕事でお店に顔出せないような状態になってからは、やっぱりあんまり行かなくなっちゃう。
そうなっちゃうんだなぁ。そういうのありますよね。はい、じゃあ愛媛の方での開業の何かエピソードありますか、アッシーさん。
まあ開業したのは東京いて、まあ、地元の方に帰りたいなっていうのがあったところで、なんかサラリーマンとして帰るかボドゲカフェとかができ始めてた中で、愛媛にはまだないっていうところで一号で
出店をしたかったんですね。
そうですね。
とはいえサラリーマンも別にそんななんかギリギリで生活してたとかじゃなくて、それなりにお金は儲けられてたと思うんですけど、そういうところ踏み切るっていうところのきっかけは何なんです？
まあ妻がどうしようかっていう時に、まあまあまあ困ったらまあ戻ったりしてもいいしっていうんで、やってみればいいじゃんっていうんで押してくれたのが一番でかいですよね。
ああ、やっぱ支えですよね。
それ大きい
っ
すね。
やっぱキムチさんが言う周りが言ってくれた。で、アシーさんの言う、まあ、奥さんが言ってくれた。で、まあ、鶴田くんの言うところの、あたくもいいですよってなった。ところはやっぱそれぞれあって、個人だけで動くにはやっぱり業態的にも後押しないとやっぱ難しいだろうなと思いますよ。で、聞くとやっぱり館長さんともにしても供にしてもすごい奥さんが支えてる感はやっぱありますよね。
やっぱうちの奥さんが嫌だって言ったらやんないよね。
ほんとそうなんだよね、この人、うん、
この人。
いやだって私館長とドイツに行く約束してたのに急にやっぱ行かないって言って、なんでって言ったら、奥さんがちょっと危険だから今年はやめようって言ったから行かないっつって、パスポートも取ったのに。奥さんを立てるんでね。
そちらの奥さん第一主義なんで。
あれ、その点ケントさんは今フリーですけど、誰か支えてくれてるんです？
え？
誰が支えてくれてる？自分にとって一番の支えは誰だと思います？
もみさんじゃないですか。
いや、言わせない。ちょっと待って、ちょっと待って、
今のそういう流れじゃねえ。
違う、いや、ちょっとそういう流れでもねえし、こういうとこあんだよ。茶化してカットに持ち込む手段はもう分かってんだよな。
だってほら、お店作るって決まった時に電話したでしょ。
確かに。
そう。
電話くださって、
直接電話して、ね、
そうしようと思うみたいな。うん、と思って、私とかなんか、もうてっきり、その、ちょっと相談あるんだけどってメッセージ来た時に、あ、子供できたんだと思った。どうしようみたいな内容だと思ったんですよね。全然違ったってい
う。できちゃった系の。
できちゃった系の話かなと思ったら。そう、いやでもそうか。支えは自分だったら知らないですけど、またいい感じからね。はい、というところで、まあ、続いての話に行きますが、皆さんでちょっと語り合ってほしいところなんですけど、どういうシステムとサービスでやってるんですかっていう部分で、今、これだけボードゲームカフェ、プレイスペースが全国に増えると、地方地方によって、これだとお客さん来てくれる値段帯とか、あと都会だとこうしないと家賃が払えないからこういう風にしてるとか、システム的にね、お昼と夜の部で分かれてお客さん入れ替えてるとか、いろいろあるじゃないですか。そういったところどう考えてんの？もしかして誰かのお店を、真似してるというか、まあ、
リスペクト。
インスパイア。リスペクト&インスパイアして、なってるのかなっていう ところで何かありますか。そもそもあのイエローサブマリンは安すぎ問題ありますけど。
だからうちのお店に関しては
いくらでしたっけ。
え、何ですか、アプレイスペース。
はい、
だ平日は本当に今のところでは300円で1人300円で、もう時間制限ない。
価格破壊しすぎる。
ただあのうちはその代わりプレイスペースといっても他のお店にあるほど大量のボードゲームもそんなにないし、インストしてくれる人とかその辺のサポートは一切ないのと、うちはあくまでショップがメインで、要はそのプレイスペースとしての売り上げは、まあ、おまけとは言わないけど、あくまで補助的なもので、メインはボードゲームを買ってもらうことっていうのがある。
ね、
だから遊びに来たついでに買ってくれればいいなっていうのだから安くやる。
実際どうなんですか、そんだけやっぱ手応えあるんですね。
まあまあもちろんもちろん。
すごいよねイエローサブマリンはね。
行かなときもその値段なんですか。よくイベントとか言ってるじゃないですか、それも一人300。
ああ、なんかイベントとか入ると無料になっちゃうときとかも。
すごいよ、無料なんですよ。すごいよ。それでも皆さん真似できないですよね、そんなイベントだから無料にしますとか。
そこでまあ売り上げ取ってないから
そうそう
だから、まあ、実際だってね、まあ言えないですけど、イエローサブマリンって秋葉原にドーンってあるじゃないですか。ドーンって言っても、うん、本当に秋葉原ってここもうビルがグワーって並んでるから、うん、言ってもそんな周りからすぐあイエサブって分かるサイズではないけど、家賃猛烈にかかるわけですよ秋葉原は。
秋葉原は安くはないですよ、
まあ、言えないですよね。
まあまあまあまあ、
まあ、とんでもない価格かかってて、でもそうやってねプレイスペースにあそこまでスペース使って300円で、うん、でもまだ物販で元取れてるって言えるのは、いやいや真似できない真似できない、まあ、実際イエサブって他の県にあるイエサブもみんなボードゲーム最近置くようになってるじゃないですか、うん、
増えてますね。
でも正直 どうなんですかね。
あ、プレイスペース、
プレイスペースもだし物販の方もそうですけど、
うん、物販に関してはうちはどうしてもやっぱりそこまで詳しい人がいっぱいいる会社とかではない
スタッフに、ね、
でどうしても後追いになっちゃう部分はあって、ただ逆に後追いって言っているのに物が増えているってことは確かに売れてるっていう事実があるから増やしてるっていう感じ。売れると思うから増やそうではないんだよね、どうしても。だからプレイスペースとかもやっぱりボードゲームをしに来る人っていうのがちょっとずつ増えてて、なんとなくイエサブといえばトレーディングカードゲームのお店っていうのからまたちょっと変わってきてるかもしれないなーみたいなところですね、ここ数年は。
でもそこら辺チムさんどうなんですか。
確か
そう、DDT もですね、まあ、人気店でございますよ。言ってももう何年目でしたっけ。
ラボになってからは2年目ですね。長堀の方を始めてからラボできてってなると5年目なんです。
5年目、この中で一番古い。
そうだよ。
やばい怖い、いや怖い、ここ
すごいじゃん。
めっちゃやばい、めっちゃやばい、めっちゃ今私今日めっちゃ淡い感感じてて怖い。え、だって知らない人もいっぱいいる。
なんで知らない人って。知らない人って
知らない人
って。若い人
だよ。忘れました僕のこと。
覚えてますよ。そもそも喋ることない
です。ほらね、ガッツリは話です。つぶたさんとチムさんって全然喋ってないの。
もうお互いシャイやから。
トゥーシャイ。
どうみたいな感じ
で。出た出た。表面上のぼちぼちでんなが。システムどうでしたっけ。
ですね、プレイルームが30分200円、平日マックスが1000円、土日祝日マックス1500円。
いやいや、大阪とあんな中心街で1000円って。
安いんすよね。
そんなことないでしょ、キウイさんとか比べても。
ね、まあ、ぶっちゃけてもともと長堀の頃から始めた時から言うと、私がほぼほぼボードゲーム業界の知識がないところからやったんで、正直キウイゲームズさんのプレイルーム料金をインスパイアリスペクトしてそこと比較して値段を作ったっていうのがもとも
と。でももし今値段上げれるとしたら上げたいですか。
上げたい。
その時代の値段帯ってのはやっぱあるってことですね。だから、
まあ、読めないっていうのはあるよね。
関西とかでもそのボードゲームのプレスペースとか増えてきて、うん、そこが結構強気な値段設定にしてはるんですよね、
うん、まあそうしないとね元取れないっていうのもありますけど、う
ん、だからその辺がお客さんの意識とお店側の意識、まあ、お客さんが最近まあ新規のお客さん増えてきたから安いねって言ってもらえるんですけど、それまでのお客さんからしたら大阪のボードゲームで遊ぶんやったらこれくらいってイメージももちろんあるし、
プレイ割合自体上がってるってことですね。
ああ、でもキムチさんも言ってましたよね。安くしすぎたって最初。
ああ、そうですね。でもまさに同じで、最初の層のお客さんは、ゲームカフェという文化を知らないので、あの公民館とかでゲーム会するのがベースだから、
ね、それ以上
それ
安い、
そう、それ以上高いと高いって言われちゃうから、
それがいくらでした？
500円。私めちゃめちゃもっと高いですけど、その500円が基準ってされちゃってるから、
公民館だね、
違う、うん、あ、なんか公民館とかのゲーム会は500円じゃんって言って、500円が高いと高いって言われるんですよ。だから困ったなと思って、もうそれよりは全然上げたんですけど、でもやっぱり最近になるとお客さんが来庫層が多いから、え、だって映画とか全然2000円するじゃんみたいな、
え、3時間で
そうそうそう、え、めっちゃお得みたいな人が増えてきたから、
そうかみたいな、
そうなんだ、そういう意識になってきてるんですね。
なってきてます。
愛媛もそうですか、アッシーさん。
うちは最初値段設定した時、あの平日1000円、休日1500円は正直 DDT さんの参考にさせ
てもらって、全然受か
るな、リンクするな、
言いながら、そうなんですよ。それで設定したんですけど、もうちょっと欲しいところはあるけど、正直お客さんからも、でも他に比べるもんも、うん、うちの周りにはないんで、うん、逆に高いと思われて、
あー、やっぱそうですよね。今振ったのはやっぱそのね、意識が上がるというか、みんなが認知して分かってくるって、都会とか人口が多いところとかはそうですけど、やっぱり地方になるほどみんな知らない率が高いんで、ちょっとしたことで何あのお店とか高いねとか基準がね、見失ってるというかないんで、難しいですよね、そういうの。でももう上げるにも上げれないから、それでやるしかない。
でも本当に人によって違いますね。安いですって言って帰る人と、
うん、どういった傾向があるんですか。安いっていう人と安くないっていう人はどういった傾向がある。
どうなんですかね。
慣れてる人、
まあなんだろう、分かんないです
これだし最初で分かんない、もしかすごくないですかっていう、分
かんないですね
ならない
、そういう意味で言うと、うち10月にちょっと値上げしたんですよ。
そうですよ、いくら値上げしたんですか。
まあ大体300円ぐらい、うん、全体的に。だから
気づかなかった、正直私。
でもマックスは平日1500円変わらなくて、ただ1時間単位が100円上がってるってい
うこと
で、休日はもうマックスが300上がってて、で1時間単位も100円上がってるって形で上げたんですけど、別に今まで来た人がそれで来なくなるってことはないと、新しい人は分かんないですけど、それで印象がどうかとか分かんないですけど、でも今までちゃんと予約入れて来てくれた人がもしかしたら減るんじゃないかなと思ったら、それはもう全然変わらなくて、
まあ元々がね、安い印象ありましたからね、都会の中であの値段でよくやってるなってありましたけど、その点ジェリカフェで言うとですよ、私いつも思うんですけど、本当強気だなって思うんですよ。昼の部夜の部で、
そう、ジェリカフェは2500円だよね。
基本平日は夜も昼も1500円ずつで、週日で2500円、
そうだね、休日は3000円だよね。
そう、休日は3000円、
でも3000円ですって、今1000円の話してて、
でもね、ドリンク 2杯ついてくる、1杯ついてくる、
1杯
終日でも1杯、
あ、終日でも1杯、
1杯、そうそう、
だって10倍だよ家の方
が10倍だよそれはさ、家の方が比べてからだよ、
客層違うじゃん、
違う、客層違うかな、
違う、客層がもう明らかに違う、まあ明らかじゃないかもしれない、
うん、どうですか、私家様の印象って、もっとなんかこうオタクオタクしてるとか、すごいギークな人が多いのかなと思ったら、ライトな大学生もすごいいらっしゃるから、
今すごい増えてて、でちょっと値段の話が出たから、ついでにちょっとなんかたまに勘違いしてるんじゃないかって人がいるんで言いたいことあって、プレイスペースとかの料金がこう値上がりすることってあると思うんですよ、お店によって、
はいはいはい、お店によってね、
ちょっと100円上がりますとか、そうするとなんか結構 SNS とかで値段が上がったってことはあの店やばいんじゃないかみたいな、その経営的にですごい言われるんだけど、一概にそうだとは決めつけれなくて、例えばうちも値段は少し上がってるんですよ、で上がってるんだけど、それはあの売り上げが欲しいから上げてるんじゃなくて、どうしても安くて人が来るので、逆に言うと来すぎちゃって、あのライトな人が来たいのに、あの分かってる人だけの予約で全部埋まっちゃうっていうのがあって、
なるほどね、
やっぱり少し値段を上げて、もっと常連の人は散ってほしいっていうのもちょっとあれなんだけど、
なるほどね、はいはい、あと民度的な話にもなるのかもしれない
けど、あ、そうね、そこは今割に今抱えてる問題、
そうですよね やっぱそれだけこう安いから行こうぜっていう感じの人になると、 そこら辺に触れる、まああんまり触れると怒られますけど、
そうですね、あんまり触れづらいけど
人が増えちゃうっていうのはあります
ね、
う
ん、やっぱり客層違うと思いますよ。だからエイサブさんに行くのは公民関係でやってる人と、うん、あとはカラオケボックスとかでやってる人、うん、要するに安いところを探してやってる層はエイサブさんに行く、でも、まあ、カラオケボックスは多少はね、ジェイカブさんとかも層は被るかもしれないですけど、
そうそう、
でも本当でもカラオケボックスなんて5時間6時間いて800円とか900円とか、うん、いくらでもあるんで、
私正直もうめっちゃ正直言いますけど、ジェイカフェに行く層が全く分かんないですよ。だって今じゃあ東中野に行けばこういうお店ある、うん、真ん中野だろうがどこだろうが、うん、まあ、めちゃくちゃあるじゃないですか今、うん、でもジェイカフェにあえて行ってちょっとやっぱ、まあ、強気な値段のところに対してはどういった人が行くんですか。
簡単ですよ、だからアマゾンでしか買い物しない人と同じ、
そう
ジェイカフェしか知らない人と、買い物するのはもうアマゾンで全部済ませて、アマゾンでしか買い物を今ネット通販しないみたいな人いくらでもいるじゃないですか。
そうなの、
検索すれば一番最初にボードゲームカフェ出てくるのがジェリカフェだし、で、あとまあね、いわばそのね、長年作り上げてきたジェリカフェのこの雰囲気あるじゃない
ですか。ブランドですね。
そう、
マネージメントして。
だからそのブランディングと、SEO とかでうまいことやって、
うん、
で、まあだからライトな人、なんか本当に入り口なんですよね。
あ、そうなんだ。うん、じゃあ本当に
ボードゲーム。いっぱい調べて、うん、そしたらね、家サブさんとか安いし、
はいはい、
リアシピはゲームいっぱいあるし、うん、だから自分に合うとこ見つけられる人、最初から見つけられる人もいますけど、そうじゃない人がのが多いでしょ。
登竜門
とりあえず行くみたいな、
そう、とりあえず最初行ってみる場所としては、
じゃあリピーターってどうなんです、ジェリカフェのリピーターって今の話だったら、じゃあそこからは枝分かれするんだったら、うん、なかなか難しいんじゃないんですか。
あ、だからやっぱり常連っていうよりはやっぱり一元さんの方が多いイメージです。
あ、そうなんだ、うん、じゃあ逆にジェリカフェ常連さんってどういう人なんですか。
はやっぱりその雰囲気を気に入ってくれてる。
あ、確かに、うん、すごく雰囲気やっぱいいですよね。
客層とか店の雰囲気とか、うん、数字とかに現れない部分に感情を感じてくれてる人が多いですね。やっぱり周りにいるお客さんとかが結構雰囲気としてこうすごい気にする人って多いんですよね、意外とね、
うん、
自分たちのグループ以外でいる人たち、
そうなの、
そうなの、
うん、
そうだよ、
特に女性は
本当そう、
あ、まあ、女性はそうです
し、
ね、分かりますけど、うん、そこに値段がこう上乗せになった場合のバランスが私は今
だって、それ言ったらスタバなんか特に潰れてるでしょ、
うん、
だって高いじゃん。
あ、もう気にしてない。
そう、
でもこのジェリーカフェで言う内容わかるんですけど、マネできる、そんなん姫路でそれやってどうなるの。
無理だよ、アタックマンだぜ。
そこじゃねえよ、そこじゃねえよ、ちげえよ、業態の話してんだから。
業態やろ。いや、まあでもだってブランドもそう、ブランド力って大事で、
うん、
ほんま初めての人って安心を求めるんよ、
うん、
言うて、だからほんまに入り口の人ってとりあえず安心できそうなところで、言うたらチェーンでもあるし、うん、お店自体も清潔感があって、うん、スタッフも優しくしてくれそうやから、うん、とりあえず行こうって言って一元さんが多いっていうのはすげえ理解は
できます、うん、それはすごいよね。でもそれはもう白坂 P ももうずっと前から言ってるでしょ、まだボードゲームカフェみたいなんが出回る前から、うん、そういったブランド戦略みたいなところはやっぱあの一つ抜けて高いし、
今 J カフェが一番いい時だと思うんですよね。
いい
時、そうだからやっぱりボードゲームはちょっと広まってきてて、うん、
はい、
でやっぱそのさっき言ったけど一番最初に知ってもらって来る、うん、これがジェリカフェあと10店舗20店舗できたら、今度はジェリカフェがスタバとかあのドトールとかっていうのはチェーン店になると、
うん、
あのジェリカフェがちょっと落ち着いてくると思うんですよ、
うん、あー、そうそうそう、一般化しすぎるってことですか。
そうそうそうそう、
あー、なるほど、
そうそう、
だから確かにスタバに行くよりもちょっとこじゃれた古民家を改造したお店に行く方がトレンドになるとかありますからね。
そうそうそう、今度はまた専門店があって、そのターンがね、結局行ったり来たり、
難しい、
そうそうそう、
お客さんも成長しますもんね。
そうそうそうそう、じゃあ今度はジェリカフェが下地作って、やっぱり他のお店に流れるっていうのがまた同じ、そう、ちょっと前にあった流れがまた復活してきてっていう。
ジェリカフェって全国にあるじゃないですか、お店ごとでシステム一緒なんですか。
大枠は揃えてねっていうスタンスで、ただあの料金システムとか、
うん、
でも例えばあの水道橋下北は、うん、モーニングの営業やったりとか、
知らなかった、
朝10時13時の、
あ
とは例えば今池袋1号店はドリンクめっちゃ増えたりとか、
特色あるんだ。
そうそうそう、
料金は、
料金は基本どこも一緒、だからオーナーごとに こういうことやってもいいですかっていうのを確認取って、白さん大体 OK なんで、受け入れてたら、まあ、
やる。
いけるって。
あ、じゃあ昼の部、夜の部に分かれてないところもあるの？
あ、それはない。だから、料金システムは基本は一緒。
そうなんだ。それでもやれるんだね。
いや、でも一元さんがすごく多い、常に一元さんみたいな、その新しい初心者の人とかが多い店ってすごく大事で、
うんうん、
それこそ、僕みたいなオタク目線で行くと、うんうん、それこそゲームセンターとかで、うん、どうしてもゲームをしに行きたいんだけど、行くといつも、集団が固まって同じゲームをやっていて、うん、
分かる。
そこで僕もワンプレイしたいんだけど、ちょっと行きづらっていう。
なるほどね、分かりやすいな。
で、そこで順番が来て別に普通に遊べばいいんだけど、そんなにメンタル強くないから、なんか次の人とかにすげえ見てるんじゃないかなとか、そんなに上手くないからやめて見ないでみたいなさ。そういうのがあると、でも常に一元さんとか新規の人がいて盛り上がってると、やっぱ初めての人ってボードゲームですごい盛り上がってくれるじゃないですか、はい、ワイワイワイキャッキャって常にしてると、新しく今から初めて型やるんだすごいなってこう見るぐらいで終わるから、
うん、
行きやすい。
確かにジェリーカフェにね、一緒に遊びに行くと、やっぱ客層の違いにびっくりします、ね、
キラキラしてお
る、キラキラ
キラキラ小川のようへ
小川ってなんだよ、
小川
せせらぎのよう
せせらぎのよう店員もまたピシッとしてい
いんだ、ね、無駄になんかつけてね、
グラスが反対に引っかかってるんだぜやばない、
やばいね、
どこに着目しとる。それが合わないなってもし思う人がいればまた別のとこ探せばいいけど、
うん、いや、そうなんだ、面白いですね。じゃあその流れは、じゃあジェリーカフェの方が、まあ、ディアシピル行ったりとか他の店行ったりみたいなのあるんですね。あれ今ジェリーカフェって大阪あったっけ、
うん、まだない。
あ、でももうできそうですね、この感じ配信してる頃にはあるんじゃない。あれ震えてる震えてる DDD の沈殿じゃ震えてる
今白坂さんの一番の脅威は大阪
です。いや、北海道と大阪ですからね。何言ってんの？やっぱり恐れてはいるんですね。
だって路線一緒だもん。
ああ、なるほどね。キラキラした人で遊べる空間、うん、確かにな。
北海道はとりあえずお店の種類が少ないから、ジェリカフェ部門っていうか、とりあえずライト層向けのコニャットさんってとこがあって、
確かに
知る人が行ったら余計楽しいフレンズさんってとこがあって、うん、かつお金のない学生さんはイーサバ RPG 店に行けば遊べるよっていう、ちゃんと3つがこう揃っちゃったから、いい感じのサイクルがもうできてるから、ここでジェリカフェ、
いやでもね、元々やっぱ清流ビャンコス
が玄武、なんか生まれ
ね、
玄武がないと、ジェリカフェが玄武に
戦国やって
る、やばいやばいやばいやばい、
力合わせて戦
う。でもこの間館長さんたちが、はい、僕東京の方で店長会みたいなのをやってるって聞いてて、
オーナー会、
そうオーナー会みたいな、それを聞いて私もこの間やったんですよ、
大阪で、
こっそり呼びかけして、それこそキュンの店長さんもやし、はい、DD の長堀のもやし、あといろんなカフェの店長も9人くらい集めてやったんですよ。そうなんですよ。でもやっぱりそこでもこの間ジェリカフェさんの1日だけ、
うん、ああだった大阪
の話になって、やばいねってやばくないみたいな話はしてました。怖い、来ないでほしいな
怖いその用語ってのはやっぱりパイの取り合いがってとこですか。
そうですね、怖い。
これ白坂さんとも常々話をするんだけど、同じ駅だったら、まあちょっとね、地方の方だと駅っていう概念がどのぐらいの広さだかわかんないけどそう、東京とかだったら、同じ駅だったら、これはね、お互いに相乗効果があるんですよ、多分。そう。だから、言ってしまえば、コニョットさんの隣にできたら、めちゃめちゃいいですよ。
はいはい、そうなんですか？
めちゃめちゃいい。
めちゃめちゃいい。
隣って、
隣にジェリーカフェができたら、だってジェリーカフェがいっぱいになっても、コニョットさんがいっぱいになっても、両方ともお客絶対行きすると。そう。そう。だから、近ければ近いほど逆にいいんですよ。中途半端な距離にできるよりは。
そのお客さんのパイって、まあ、一定数決まってるじゃないですか。うん、それ決まってる中でも行けるもんなんですか？
ジェリーカフェは皆さんが想像してるよりも全然知らないところからちゃんと作り上げてくるんで、だから そこはジェリーカフェの信頼感というかブランド力が絶対あるんですよ。だから近ければ近いほどいいですけど、例えば電車に乗って一駅とかってところに作られちゃうと
逆に、
そう、逆に、
あら、イメージと逆ですね、これは。
そう、もうそうか、近いと混んでるからこっちなんだ、うん、
歩ける距離
から帰ろうなら、
そう、
歩ける距離なんやったら大丈夫。
そうそうそう、
おっと洗脳が始まって
どうせって言い方悪いけど、
できるならね
ね。
そうそう、できるなら。どうせ、どうせっていうかもう、でも大阪とか北海道、札幌なんかは、やっぱり白坂さんも狙ってるって言い方あれですけど、まあもちろんね、都市的にできてもおかしくないじゃないですか。そう。どうせできるんだったら、もう白坂さんに、隣に作ってくださいって、そう、歩ける距離に作ってくださいって言った方が、前向き。
怖いよ。怖いよ。そ
う。変なところに作られる方が
大変。じゃあ、梅田に作ってもらおう。
お客さんはお店じゃなくて意外と街で考えることが多くて、ここの街には A の店しかないって言って、 A の店でもいつも混んでるからな、どうしようかなって迷って行かないけど、 A と B がこう一つの場所にあると、 あっち混んでるけど2つあるからこっち混んでたらこっち行こうかなとかで、行こうとしない人が来る可能性が増えるんですよ。ショッピングモールみたいなもんで、
そうあるわ結構。
え、愛媛もそうなん、隣にできても行けそう。
ちょっと事情が変わって
くる。俺はでも認知度ありきの話かな。少なくとも常連をね、作るのに必死のお店とかになったら、それはまた別かもしれない。
まあある程度今お客さんがちゃんといて、それが奪われるんじゃないかって懸念するんだったらって話ですよね、だからね。
なるほど。これね、意外と、リトルケイブのエミさんとボッタニさんが、以前撮った時も同じ話してた。やっぱり、そのお客さんの行き来ができるようにあえて近くに作るみたいな。そういうのはまあありかもね、今後。
確かにうちの近くにあるカフェ西洋さんってあるん
ですけど、はい、西洋さんね、
まあ、頑張れば歩ける距離なんですよ ね、女性なんしても15分、20分くらい歩いたら着く距離なんで、確かに西洋さんいっぱいになったらそこからお客さん流れてきたりとかはするので、
うん、
そう考えたら確かに。
あ、実際流れてきてるん
ですか。あ、来ます来ます、西洋さんからも直接連絡来ます、ちょっと今うちいっぱいで、お客さん今からみたいな。関西結構それ多いです、店同士でお客さん
の、またね、雰囲気がねガラッと違うんですよね、西洋さんのもう純喫茶感と、やっぱりそっちのラボのなんかこう
異質感
が、こうラボラボラボ感、知らんけどラボラボ感って呼んでるの
形容の仕方
が、それがね、いやちょうど違うから、日によってじゃあこっち行こうみたいな
のもありますね、気分によって変えられ
る、ね、相乗効果か、今後そういう時代なのかな。
でもジェリカフェは、
はい、
それで言うと系列があるでしょ、
系列、
うん、そう、何店舗も、
はいはい、
そうだから新宿にいても渋谷がいっぱいだから来ましたとか、
そう、だからもう東京流してくれないんですよ東京はもうダメなんですよ、ジェリカフェはもう、
ジェリカフェからジェリカフェ、ジェリカフェからジェリカフェに行く
の、あ、そういうことか、
うわ
ありすぎて
過去、すごい、
もうみんな嬉しい、
いやでもこれは地方だと絶対無理で、隣の県まで行く話ですよねそれね今日このゲーム会あれだから別の県に行こうみたいな県またいじゃうからな、すごい状況ですね、こんなの3年4年前だと話なってないですからね、いや大きくなりましたね。はい、ではどんどんとね次の話いきたいですけど、ついつい盛り上がっちゃいますが、はい、じゃあ皆さんはどうやって売り上げを維持しているんですかっていうところですけれども、当然ですね、今ボードゲームカフェ始めたいって思ってる人は未だすごくいます。その中でどうやったら採算取れるのかっていうのは結局見えてこないんですよね。で赤だよとか辛いねみたいな話多いですけど、当然姫路もやっぱ最初は心配してましたけど、結局ねアタックマンが頑張った結果お客さんも居ついてくれて、
はい、ありがとうございます。
どうやって売り上げを維持してるんですか。
まずですね、うち家賃がゲロ安なんですよ。
いくらでしたっけ。
家賃と光熱費と全部合わせて11万です。
11万、
やばいっしょ。
でも駅から歩いていけますからね。姫路駅から歩いていけます、
頑張って調べたんだ。
すごい。
11万、
それは利益出ますわ。ギリギリってわけでもなくある程度は
ちょっと、もうちゃんと、
はい、
だから出資して、まあ、僕がいくらか出資したんですけど、
はい、
でアタック君に給料みたいなのがありますよね、
はいはい、
アタック君への給料がまず最初に担保されて、もちろん家賃も11万マイナスして毎月は食材費とかありますよね、
うん、
経費、
うん、
で溢れた分の苦労を、3分の1を僕への返済、3分の1を会社 B カフェの貯金、3分の一応アタック君の頑張ったでしょうみたいな、
頑張ったでしょ
う、して
出してるっていう形でやってるんで、まあその安さの分
でも平日いっぱいとかじゃないでしょ。
平日は金曜日はいっぱいです
。あ、すごい。
それ以外はまあ半分ぐらいの時もあれば一組二組というか、常連さんはやっぱ結構来てくれる
んです。わー、他的いないですもんね。家サブさんが近くにありますけど、
まあ、家サブさんはもう全然また違う感じかな、客層は。どっちかというと TCG プレイヤーまだ多いんで、姫路のイエローサブマリンさんは、 一応敬語会とかもやってるんですけど、あとイエローサマリーさんと連携してこっちに誘導していただいたりとかっていうのがあったり、逆にこっちで買い物してくださった方にはイエローサマリーさんの何かそのチケットであったりとか、
へ
そういったあの結構連携してくれますよね、イエローサマリーさん
って、うん、やった方がいいよっていう話をして、いい、ね、
カブラギ P 先生の栽培じゃないですか、それは確かに確かに
近くにある、
仲良く
し、僕知らなくて B カフェができますよで近くにその姫路店があるってこと知らなくて、
うん、
私も知らなか
った、後々知ってなんでそんな近いのに何もしてないのっていうこと、
いや逆にやっていいのっていう感じ、
あそうですよね、天下のイエローサブマリー、
俺としては なんでじゃあ声をかけなかったんだっていうのが思って、
あでもそういうのできるの嬉しいですね、あじゃあね北海道もそういうのあるんです、イエサブさんとなんかコラボというか
コラボはして、
仲はいいの、
仲いいです、
もともとだって秋葉原にいた方が行きましたよね、
うん、なんかだからもうどんどん言っていただいて、
ありがとうございます、
そうですよ、地方盛り上げるにはやっぱりパワーですから、う
ん、もともと RPG 店になる前のイエサブの店員さんもお店に来てくれてて、RPG 店の方に移ったので顔見知りの人だっていう感じで、
あら
感じで、あでポスターのやり取りとかはしてます、
いやいいじゃないですか、うん、あいいですね、はい、お互いにタイアップしてくださいぜひ、
はい、
どうします愛媛
ないことはないし、なんでオチで使うの、
オチにしてるでしょ、
いやいや都市部都市部で、やっぱり私は個人的には一番やっぱ地方が今後どんどん盛り上がってもらわないと維持できないから、全国的にはだからやっぱ愛媛を応援したいんですけど、
愛媛ってどうなんですかね、四国って、うん、愛媛だけじゃ四国って抜群に少ないんですよ、
お店人お店
お店お店、
ゲーマーもでもそんなねめっちゃいるわけじゃないです
か、この前調べる機会があってバーって全国的にどのぐらい分布してんのかなって言ったら、うん、愛媛が抜群に少ない、
ボードゲームが数ないですね、
そうですそうそう、
ショップがない、ショップボードゲーム買おうと思ったらじゃあどうしたらいいんですか、
ドンキ
ドンキハンズハンズ、あまあでもハンズあるからな、
売ってるかそれで品揃え的には
一玉、まあそうでしょうね、そりゃそうでしょう、
ありがと
う
ございます、そうだ
な、うん、だ知ったとしてもそれ追いかけるきっかけが難しいですよね、
そうですよね、自分で買って、
うん、
やっぱ買ったらね広まるっていうか、ね、なんかねちょっとハマってくるじゃないですか、うん、なんでうちも販売棚始めたんですよ、
お、
ちっちゃいですよ、超ちっちゃいですよ、一棚
一棚大事ですよ、一棚から始まってですから、オリジナルとかではなくて
普通に普通に
あこれ
も入りやすいゲームを来た人が買って帰ったりしたら、うん、自分たちでちょっと持ち運べるようなところで
広げたくなりますよね、買ったやつってね、やっぱり
飲み会とかにでも持ってった時の話題とかにでもなるようなルール量も少ないやつだけを集めて売ってるんですけど、わざと、
はい、
わざと
わざとそういうのだけもうがっつりしたゲームじゃなくて、う
ん、チョイスして、
そうですそうです、
ちょっと話、まあ、次のに入っちゃうんですけど、物販の旨味って何ですか、
旨味なんかないな、
僕は儲けは見てなくて、物販のところからの儲けは見てなくて、単純にその来てくれる人たちが買って帰ってくれて自分の周りのところでこんなのやってるんだよとかちょっと買ってくれたりしたら、うん、周りの人たちにもちょっと広がるかなっていう、
相乗効果です、
そうね、うん、もう本当に知らないって人がすごく多いんで、
あーそっか、じゃあ買ってくれたらもうこっからどう展開するかはね、期待ですよね、うーん、すげーパトカーじゃん、
カフェ発信で物販がついてくる、だからうちのこのコロドのケースもだから、
あ、なるほどね、
同じでね、店で遊んでって、うん、このゲームって売ってないんですかって言った時に、 あ、ありますよって言ったら
やっぱり言ってた言ってた、ガッちゃんが言ってましたね、そうそう、やっぱそれで、いや売ってないんですよって言ってその人が去っていくその背中があまりにも寂しい、
あ、でも僕それで言ったら結構言ってますよ、あ、イエローサブマリーっていう秋葉原にあるんでそこにありますよって結構言ってます、
あ、わかる、それめっちゃやる、
めっちゃやるな、
うん、ちょっと歩いたところにあるんで、
あれコニョットさんはじゃあ物販ないんでしたっけ、
物販は普通の物販はほとんど知ってるゲームデザイナーさんのやつをお友達だから置いてる、
ああなるほどなるほど、はい、あじゃあそれで儲けるとかそういうんじゃなくて、ご紹介みたいなの
に、ですです、ご恩があるし、うまみなんてうまみってって思います、
いやでも本当にあそこでありま
ますよって言えるんだったら絶対そっちの方がいいですよ。だって自分たちで在庫抱えるリスクとか、うん、場所そこで取っちゃうとかよりはもう思いっきり売ってるところがあったらね、うん、買うならあそこに。
まあ売れないですからね。
売れないリアシュピールは、何対何ぐらいでしたっけ。
何対何が、
ね、プレイスペースがなんぼで
今ね物販がね結構落ちてきてるんですよ。
最近落ちましたよね。
そうそう、
何売り上げの話。
そう
あスペースの話だと思ったけど売り上げの話。
だから2対1ぐらいになっちゃったかな今。
2対1、
2対1強ぐらいだから、あのスペースが2、うん、物販が1ぐらい、まあ1対1ぐらいだから、
売れなくなってきて
る。売れなくなってきてる。いや店は売れるんだけど、店は売り上げ上が、店で店売りは売り上げ上がってるけど、
あ全体はね。
そう通販は下がってるん
です。あそうな
の。そういうことか。実際に見に来て買ってくださる方と通販で見ると通販の方のお客さんが減ってる。
もうめちゃめちゃ減ってる。
なんで？
なんやろ。
原因はもう2つ。
何ですか？
駿河屋とチェリカフェ。
えチェリカフェなんで？
だって僕は思ってる。
通販で、
まあ。まああと言ってしまえばアマゾンもあるかもしれないけど。
アマゾンね。アマゾンもある。
ちゃけ販売数でディアシピは今どんぐらいの販売数ですか？その種類。
種類500ちょっとぐらいある。
すげえな。
ジェリカフェってどんぐらい
な
の？
知らない。
商店はプレイスペースオンリーですよね、
う
ん、
そうもううまみの話してるから言っちゃうけど、うん、個人的にはうまみがないのでやってます。
あそうか、新宿店でお花屋なそういった点、う
ん、それよりはお客さんが遊べる席を増やして、
う
ん
まあ、確かに
そこはそうだね、まあ、ボードゲームカフェの本分をこう、まあ、どうしようかなと、
うん、
やっぱり欲しいっていう人がいたら同じくあのすぐ近くに新宿にイエローサブラバリーっていうお店あるんでっつって、うん、そう
あそっか新宿にもイエサバどこにでも
ここから歩いて
すごいな。
下手に売ろうとして在庫抱えたらもう絶対リスク、そんな売れないから簡単に。
そうなんですよね、売るのもね一筋縄じゃないですからね。仕入れてどれ仕入れるかもあるし、実際にアピールして買ってもらうのもあるし、あとバイトさんがいたらねそこら辺のやり取りとかもしてもらわなきゃいけない。これは結構なコストじゃないですか。
やっぱりそう、通販が下がってきてるから通販で買う場所が固定化しちゃったんだなっていう、初心者は初心者なりのところ、マニアはマニアなりのところっていう、もう買うところを固定化してきちゃってて、もう通販がどんどん下がって
る。私毎日のようにディアシュピールの通販ページ見てたんですよ昔は、
うん、
なんでかって言ったら独自の仕入れるラインがあるからそれめっちゃ期待してたんですけど、あるタイミングから館長さんがそういうのちょっと弱くなったんですよね。あのちょっと独自のやつじゃなくて、うん、いつものアークライトとかになっちゃうとだったら別にディアシュピールじゃなくていいなみたいなのあったんで、そこの期待値は変わりました。確かに
そこは理由があって、その独自のラインっていうのを頑張ってもその頑張った工数だけのプラスはないんだよね。
わーこれ難しいな。いや何なんか
多分同じだからね、やってることが、
はい、いや DDT はだってね同人もあるし、あと独自のオリジナルの、ね、オリジナルなんでしたっけ。
エルタイです
急にパーンって言えたな。
いやそう、あの、まあ、エルタルズの話はまあ一旦置いといて、もともと割とその海外輸入の独自の商品メインで、まあ、国内商品も買えるよっていう感じでやってたんですけど、
うんうん、
中津に移ってからさらにその海外の商品
が
売れなくなりました。
ここ2年ぐらいで、ね、急に売れなくなりましたよね。
急に売れなくなりました。
そう、
そうなんだ。
どんだけレアな、その 3,4 年前やったら、まあ、中古でもこの値段であったら絶対即完売してたやろうっていう商品が 2,3 ヶ月全然余裕で残るんですよ、
うん
そう、そんなに変わったの？
変わりました。
全然違う。
じゃあ以前にほらお店にお邪魔して今後はこういったゲーム売っていくぞって言って独自の輸入ライン持ってましたけど、うん
はい、
今はもうちょっと
それをするエネルギーがあるんやったら他のことに当てたい。
何他のことって何？
まあうちやったらそのエルタイルズみたいな感じで独自に商品作っていくとか。
あーなるほど。
同じ輸入品でも別に旧作とかをね一生懸命探して仕入れるよりは新作を入れていくとか、うん、で売ったらもう売り切りでまた違う新作みたいな方が全然反応がいい。
それってなんで恐れが起こったかっていう理由っていうのはなんか予想ついてる。
簡単ですよ。だからそのもうマニアの層が育たなくなってるだけ。
マニアの層は育たない。
だからそこまでいかないですよみんな。
全部が上に上がってってんですよ。もともとそのうちで輸入のレアな商品とかを買ってたお客さんは自分で探せるようになって、うん、でここにいたお客さんがだから といって上に上がったかっていうと多分まだ上がってない。
自分で勝手にもう海外から仕入れてるレベルも
あ
る
やつ
して
、あ確かに今もそうですね。
個人輸入する人もいるし、最近はあとキックで蹴る。
そうですね、
あよく言いましたね、みんな蹴る蹴る蹴るって言ってますもんね。
うーん厳しいな。
また何年かしたら育ってくるとは思うんですよ。
いやー育たないんじゃないかな。そう、そのもう俺、僕は悲観的で育たないと思うっていうのは、何かっていうと、そのボードゲームやっぱ業界一般化してきてるんで、別にマニア向けになってきてないんですよ。昔はマニアの人がやっぱいっぱい買うから、商品もマニアックなラインとかもちゃんと揃えて、いろ、まあもちろんね、初心者の方にも訴求できるもの、上の方にも訴求できるものっていう、あの、文化があったけど、今はやっぱりもう圧倒的に下の方が人数が多いから、
ね、
もう、そう、メーカーもそこにターゲッティングしてるし、重いゲームも一応仕入れるけど、ほぼほぼ訴求しない、訴求っていうか、あの、レコメンドしないですよね。
ああ、そうなんだ。
今増えてる層にはそこまで。
でも私正直、旗から見てると、あの、スゴロク屋さんとかって結構、まあ、フリークな方にも合わせたゲーム仕入れるようになってきたなとか最近は。
全然売れてないだから。
いや
いやいや。別にすごいから売れてないとかじゃなくて、
なるほどね。
そうじゃないよ。そうじゃない。やっぱり違う違う。そうじゃなくて、別にすごいから売れてないとかなんとかって話じゃなくて、やっぱりラインナップによってマニア向けはすごいから弱いから、僕仕入れ数とかも知ってる商品とかちょっとあったりするけど、やっぱり全然少ないのにマニア向けはもう全然ずっと残ってるとかっていくらでもあるから。
意外とそうですね。そうそうそう。全体で残ってるパターンはありますけどね。
でね、それがスズメちゃんだったら一瞬でなくなるでしょっていう、もう本当それこそ2時間でなくなるでしょぐらいの勢いの数字が何ヶ月残ってんのみたいな
やつ
があるわけだから。
で言ってバネストさんみたいなところもあるし、なんかそれぞれの特色で、でも続けれてるってことはやっぱちゃんとそこにね実績があるわけだ。
マニア向けはバネさん一強だと思うね。
あ本当に？
うん、バネさんはもうファンが確実についてて、あそこはもうちょっと違って他のところに流れないものが、もしくは流れてももういち早く入れるっていう信頼感があるから。
え何このゲーム聞いたことないみたいなのが入っても、
そう
1時間後に完売してるの見ると、えどこでみんなこの情報仕入れてるのみたいな。
そう
確かにそうか、まあそう、まあそうなればね、まあ強いわけじゃないですけど、
でも逆に言えばそこからね溢れるだけのパイがもうないんだよ。
中間層がいないのかな。じゃあすごいギークかライト層になって、じゃあいっぱいゲーム買ってみよう探してみようみたいなのがちょっと今はぽっかり空いてるのかもしれない。
ただ少しずつはいる、うん、やっぱお店に来る初心者も、前は初心者ですは分かんないですって言うから、じゃあカルカソンがどうですかとかいろいろ勧めてたけど、最近は初心者さんの質問の仕方も変わってきてて、なんだか分からないんですけど面白いのありますかっていうのが萌えが多かったのが、ペンギンパーティーとかハゲタカはやったとか、宝石のきらめきはやったで、その次がどんな風に探していいか分からないっていうのが、
いやこれでもテレビの影響じゃない大きいのは。
でもそこなんですよ。だから僕は結構ね、今みんな口を開けて待ってれば情報が入ってくるから、その初心者の人たち自分たちで探しに行かないんですね。
それはなんで、
なんでなんか情報がいくらでも入ってくる。だってゲームはいっぱいあんだもん、昔に比べて。昔はね、月に1個ゲームあったらすげえって世界だったから、もう僕たちは5年ぐらい、でも昔でも5、6年前ですよ。そんなすごい昔じゃない。だからみんなその月1個のゲームを探すし、もうその月1個じゃ満足でき
ないから。それで言ったら言わせてもらいたいですけど、今はもうどれを買うべきかが全く見えづらい。
そうでしょ。
なんか、あそこがこれを仕入れるとか、日本語版になったら面白いんでしょって担保されてた時代から、今は、え、これ日本語版で出したら全然おもんないやんとか、平気であるから、正直それで軽く手出すと、あの、ダメになっちゃうんですよね。
いや、なんか難しい問題で、
ダメになっちゃう。
ダメになっちゃう。
なんか
閉じちゃう。その次どこのゲーム買おうかなとか、もしくはあのライトな人がじゃあ買ってみますって買ってみたけど、一番最初書店って結構大事じゃないですか。
確かに
ね、それがなんか新作だからって手にしたものが全然良くなかった時、自分に合わなかった時に、そこでもういいですってなっちゃって、そういう意味でやっぱ今すごく選定するの難しくて、
これね過渡期だと思うんですよ。だから今過渡期っていうか、エッセンの新作が1ヶ月後に日本語版になってるとか、
うん、
そう
ね、
そう、すごい。
余っさえ、エッセンと同じタイミングで日本語版ができてて、
本当そう。
そう、世界同時発売したいから、この日に発売日ずらします、パンデミック10周年版とか、そういうのあるわけですよ。
はいはいはい、
そう。これ何かっていうと、エッセン自分も商談してるからわかるんですけど、来年の話されるの。もう完全にメーカーされたと。なぜかって日本は日本語版としてローカライズして出す文化がそろそろできてきてるでしょってのは認知されてるから。そう。今までなかったから、そんなの。だから、別にそんな来年の話は されてなかったんですけど、去年ぐらいからはもう来年来年みたいな。
そう、あっちの下に分かってて、
そう、日本人がついてくる。そうそうそう、日本もやるでしょって、日本語版どうやるでしょみたいな。
でもイコールやっぱ目養っておかないと、その仕入れる側にしても、うん、やっぱこういうゲームが売れるよねとか遊んでもらえるのでもだし、消費者もこのゲームが面白そう面白くなさそうみたいなのは。
そう、で思うでしょ。プロフェッショナルがいないんですよ、日本人に。その結局その仕入れってそれを日本語版にしてお客さんに出していいとか、まあユーザーに届けていいゲームかどうかっていう選球眼なんてのは、うん、まあ、
極端に少ない、ね、
そう、そもそもそんなもん持ってる人はいないし、それを求めるのも酷なの結構、
まあ、確かに。
そう、まだプロット版しか説明されないとか、うん、そう、そういう状況
から考えなきゃいけないから、マネソさんすごいなと思いますけど、
ね、マネさんはだから日本語版しないでしょ。
あ、日本語版やらない
ですね。そうそうそう、もう出たものをそのまま。でもマネさんもね、悪色な部分もあって、何でもとりあえずバーって入れて、とりあえず少数でもばらまくっていう、うん、
あ、
そう、でもそれはいいじゃないですか別に、うん、あの買う方もまあ言ってしまえばすごい過度の期待をしてるわけじゃなくて、とりあえず新作でマネさんが面白い
とか、ま
あ、
そこから傾向見ますからね。
そうそうそうそう、だからあれはやり方うまいなと思ってて、うん、ただ他のメーカーさんやっぱり期待値を持って接する人も結構多くて、うん、裏切られたってやっぱもみさんみたいに感じる人も多
い。裏切られたというか、うん、シビアすぎると思います。そうそう、うん、6000円も7000円もするゲームが、はい、今月は、ホビージャパンアークライトから合わせて8本出ますってなって、全部エッセイの新作ですって。で BGG で一応調べても全部 7.0 6.8 とかなって、うん、どれ買えばいいのかみたいなのはもう分かんないから、私最近ね買わないです。もう買わなくなって、みんなの評判待ちます。
そう。で、あと買う人は、それぐらいで買うでしょ？もうだって、なるべくリスクをヘッジしたい、その金額的なね、そう、外しても。
その話になってくるんですね。
そうそう。
そうだよね。これはどっちにもリスクだからね。
そう。っていうような話になっちゃうと、これね、難しい。本当に誰も悪くないし、誰の気持ちもわかるけど、でも、今すごく、まあ、流行というか、ボードゲームの、こう、上向きになってるのが逆にあだになってきてる。
確かに。
うわー、ね、こういう時に私は、一番頼りにしてるのは自分と同じ主観で、相性のいい人です。例えばのっさんとか館長さんみたいに、あ、この人の好きなゲームは自分とすごく相性いいっていう人が次のシーンを知ってるとすごく助かって、あ、この人がプッシュしてるから買おうみたいなのができるんですけど、でもライトな人は絶対そんな人いないから、そういう人にお届けするのがあなたたちでしょ。
まあでもこうメーカーのあり方も結構変わってきたんですよね、うん、僕って SNE で働いてるじゃないですか、はい、一番作ってるのはホビージャパンさんです、
うん、
あのボードゲーム2番目アクライトで3番目が SNE っていうですけど、昔ってホビージャパンさんで訳つけて打ったりとかって数多かったけど、うんうん、今ってもう完全日本語版
だよね、
ばっかりになってきて、メーカーもそのやり方っていうか立ち位置が変わってきて、よりそのメジャーに伝えるため、メジャーに一般層にやるために日本語化して出すっていう流れになって、その煽りをまあ言ったら今まで自分たちで探してきて訳つけて売ってたっていう小売さんにいろんな影響を与えてるっていう。あ、だからそれってやっぱこのユーザーも増えてきて、日本の中のボードゲーム文化っていうのが育ってきたから、やっぱ変わらざるを得ないというか、だからその中で小売さんは小売さんの生きる道であったりとか、メーカーはメーカーで生きる道っていうのを探すタイミングに来とるなっていうのは。
カフェだけ運動の話じゃない。
グループ SNE でめちゃくちゃ猛烈に売れてるのとか、なんでってやっぱ自分も未だに分かんない。
もうテストプレイなんてしてないよがよう分からない
。アホみたいに売れて。
アホみたいに
売れて。いやー売れましたな。
いや面白い。
実際その田辺さんね、
あの他 SNE でゲームマーケットで販売をしてたから、うん、こんな売れるのこれって思って。
分かんない。でもそういう人たちはコインブラの日本語版買うんですか。
いや大箱はやっぱ売れないですね。社長もぼやいてるし。
いやー難しいと思うんだけど、でも日本語版バン出るからやってっきりいいのかなと思っちゃうんですけど、
もうちょっとしたらまた日本語版バンバンもサイクルでなくなってくん、なくなって、わかんないです。ホビージャパンさんとアクライトさんがもうすっげえ儲かってんだ
よ。超契約早いからこう、
そうですね。
ちなみにあの、ハンズとかドンキみたいなああいうタイプのちょっと大きめのおもちゃを売ってるところでボードゲームを置くときに、
うん、
和訳付きを取り扱ってくれないケースの中にあります、
うん、そうなんだ。
要は偏見で言語依存もヘッタクルもねえじゃんってゲームをゲーマーはわかるじゃないですか、うん、けどあの向こうのお店は別にボードゲーム専門店じゃないから日本語版って書いてあると日本語なんだってわかるけど、うんうん、
パッケージが全部英語や
る、これ英語で売れるの、
うん、
みたいな。
いやなんか私の目線がちょっと弱ってるのかもしれないですけど、最近メディアでボードゲーム取り上げるときにあえて現代載せるパターンがあるんですよ、
うん、
日本語例えばマネソンだとかスコロキアさんが話題つけてるのに、うん、あえて現代でアピールしてるとかあって、これなんでかなって思ったら らやっぱそのレアリティというか、こんなゲームあるんですって世界の、それをうちの番組は取り上げれますよみたいなのがやっぱアピールとしてあるのかなと思って、でそういうのを一般の方が受け止めれるのであれば、あえてその日本語版がイコールトレンドにするっていうのでもないのか
な、逆ですよ。だからメディアに載せるんだったら、それはメディアを見た人は認知できるけど、もうメディアに乗らないようなゲームはだってもうそもそも海外のものは手に
取らない。ああ、なるほどなるほど。 そこまで言ってるんだったらそれでもいいけど、
そうそう、そこに出て初めて海外の面白そうなゲームっていう認識になるだけであって、う
ん、
そう、
あんまなさそうですけどね、コロコロだと、うん、お店に遊びにして来てくれる人でパッケージをパッと取って、その中にちゃんと日本語の訳は入ってるけど、うん、パッケージ見た段階で、わからないっつって、うん、置いちゃう。
何しに来たの？
普通に遊びに行く
やつ。遊ぶやつをパッと取って、
そう、
東海道を見て、後ろに英語書いてあって、そのまま戻します。
そうそうそう。
あ、それは初めての人？その、初めてボードゲーム。
初めてじゃなくて、ボードゲーム触り始めた人たちでも、
今そうなんですよ。私は最初それがかっこいいと思ったけどな。
人でも、パッケージに村の人生って書いてあったら、あ、人生ゲームかなって
取る。あ、それそれ。ちょうど DDD さんに遊びに行ってた時直面したんですよ。チムさんが他のスタッフの方とやばいやばいやばいって言い合ってるから、え、どうしたんですかって言ったら、あそこ初めて来た4人の女の子のグループが村の人生持ってる、やばいやばい
って。どうしようと思って、
めっちゃありますよ、ね、村の人生取っちゃう、
村の人生やばい、マジ強いなって思って、
でもうすぐ声かけますね、慣れてますかって言って、
あー、説明に30分以上かかりますけど大丈夫ですか、全然説明しますけど30分は覚悟しててください、ゲーム遊ぶまで30分かかりますよ、
多分箱の見方も知らないんで、
そう
そうそう、ここにやれる
か、これがプレイ人数で、
やめようやめよう、ざわざわざわ。
それ実績じゃないよ。ジェリカフェもあの趣味人置いてあるんですよ、渋谷。
あ、趣味人もめっちゃ
ある。趣味人、見た目面白いでしょ、お酒のパッケージみたいで。そう、だから初心者の子たちがそのおもげの棚の近くに座ると、とりあえず近く見てなんかお酒のパッケージみたいになるって言って、とすぐ取ろうとするんで、あの手が届かないところに置きました。
ちょっと目立た
ずに扱いで、そう、別にお酒じゃない。
子供が悪くしないような、
子供が
棚の上の方に、
確かにすげえ面白いじゃん。
面白い、面白い。それで言ったら遊びカフェに行った時に、キングスフォージ端っこの隅の方にあったんで、あー、キングスフォージある、一緒にやろうって言って取った瞬間に、店長の比嘉さんが、それ俺のだからやめてって言われた。
なんで置いてんって。
話実際。別だけど、別だけど。
うちだって未だに、こんなにたくさんゲームあって日本語どのぐらい入ってんですかって言われるからね。
あ、入ってないと思われる。
そうそうそう、どのぐらい
日本語。全部入ってますよね。
あ、ほぼほぼ入ってる。でも 99% 入ってるけど、
パッケージが外国語やから。
そうそうそうそう、日本語のゲームってあるんですか。そうい
うものになってるんだ今。わかんないですね、今のライト
さんが。そこまで追っかけてる人は少ないですよ、やっぱり。それを知らない若者結構いません？
いる。
いるよね。うちの昨日、一昨日フォールアウト。フォールアウトが俺それ超好きって言って初めて来た男の子は、高校生だったんだけど、俺フォールアウト超好き、あ、英語だ、和訳あるできんじゃねって、
そう
で初めて来たやっぱり女の子とのグループで、さっきまで、あ、やべえ、これまず人狼しかやったことねえって言ってた
のに、いや、フォールアウトボードゲーム
ボードゲームボードゲーム
ボードゲームボードゲームやったことないけ
ど、あ、それはちょっとかわいそうかもしれないな、長いよって言って、
なあ、そうなんだ、
時間が伝えたら、あ、じゃあ別の日にするって言ってて、うん、よかった、
完全に変わってますね、やっぱ層が、お客さんの層も変わってるし、うん、買う方も変わってるんで、そこにでも合わせていかないとお店はできないですからね、そうやってお客さんと来てもらうからには、うん、じゃあ今後どうなっていくと思います、そういったお客さんの層、うん、
分かれるのでは、
分かれる、
分かれないですかね、分
かれない、もう上が育たないと思う、あ、今の状況だと、
でも上の方いなくなりはしないですね、いなくな
る、もうお店には来ないでしょ多分、
あ、それは思います、
そうそうそう、
ね、
そうそうそうそうそう、だからもう今の、
ね、
そう緩いっていうか、やっぱ初心者の方が中級者じゃないけど、うん、まあ、宝石のきらめきとか、まあ、せいぜい1時間級のゲームをずっと断続的に遊ぶような層はずっとカフェにいて、うん、もうそれ以上の人たちは、まあ、そもそもパイが増えないか、増えても今いる人たちにどっかについてって家でやるとか、
うん、いや、そう、本がそのライト層が増えてきて、うん、ヘビー層、ヘビーユーザーってコアなゲームとか難しいゲーム遊びたいんですよ、
うん、
だけど、
うん、
ライトな人が来るとそこに合わせないとダメになったりとか、道とか相席してるんで、
うんうん、
やっぱりどうしてもライトな層に合わせないとダメだから、ちょっとストレスが溜まっちゃったりとか、 っていうのはあるのかな。
そうそうそう、なんか申し訳ない気持ちになります。あ、なんか合わせてくれて自分のやりたいゲームを一切やってないのではみたいな。
うん、それはちょっと申し訳ないなって思う瞬間はあります。
いや、でも消費者が消費者育てないといけないですよね。そうなったらね、その子たちとじゃあもっとおもゲームできるようにこの人たちにボードゲームいっぱいプレゼンしようみたいなのは、お客さん同士であればいいですけど、
まあ、うちは常連さんがね4人ぐらい集まったら、
その常連さんは結構あれですか、変な話ギークすぎない、ちゃんと普通にプレゼンできる人ですか。
あ、まあ、もちろん普通のゲームももちろんできるんですけど、最近ギーク化が進んでますね。
いや、それやっぱありますからね。お店によって来る方でめっちゃインストできる人なんだけど、この人が教えた人はもう二度と来ないみたいな。
いや、めっちゃ、もともと一般ピープルとして来てた人間がハマったから、まあでも本当にテラフォーミングマーズにハマりすぎて、自分で 3D プリンターで立体のマスク。もともと技術者の人間。
溺れ
始めて自分でサイトをやったりとか、
すげー
始めたりとかっていう、
やっぱ行き切ったね。
そう、行き切った
ここが真ん中落ち
る。でもその子もやってゲーム始めて1年経ってない
です。ケントさんなんかそういう意味ではかなり中間層ですよ。ライトなゲームが主に好きで、でそういう人に教えるのが好きっていうので、
そうそうそう、
実際にジェリカフェの新宿店もそういう層だし、ゲームのラインナップもそれな
んです。そう、まあ、半分が私物っていうのも大きいんですけど、うん、重ゲーは他の店、ジェリカフェももとそこまで多くないですけど、渋谷店は
結構あるよね。
でも他店と比較しても少ないですね。それは僕がやっぱりそういうお店にしたいからっていう意図もあります。
本当にあれなんですよ、選択肢が広くなってるんで今、
うん、
そう、広くなってるか増えててると思ってて、昔は選択肢少ないから、例えば軽いゲームだろうが重いゲームだろうが、そのコミュニティにいる人で余ってる人でいろんなゲームをやる機会があったんですよ、
うん、
そう、もうその人数しかいないから、
うん、
だから軽いゲームしかあんまり体験してない人も、中量級ゲームもしくは重いゲームみたいな感じでちょっとずつステップアップしていく、
うん、
なんかね素地があったんですよ、
うん、
そう、もう仕方なくな部分もあったんだけど、それが今もう軽いゲームだけやる人がいっぱいいるから、
か
別にここで軽いゲームできなかったらこっちで軽いゲームでき
る、ゲーム道いっぱいあるもんね。
そうそう、軽いゲームをずっとこう渡り歩いていっちゃうから、中量級とか重いゲームとかってステップアップする。
そうだ、そう、テーブルゲームズインザールドにも書いてましたけど、珍しく50分級の中級ゲーム発売みたいなんで、なんか一回ツイートか記事か忘れましたけどあったんですよ。で、でも珍しいわと思って、うん、10分20分ゲームバーってあって、うん、60分90分バーってあるけど、うん、その中間のゲームは最近特にその世界の順でもあんまないのかなと思うと、うん、ステップアップするには難しいですよね。
難しいし、そう、うん、別にそういうのを用意しなくてもいろんなゲーム会とかそのお店とかの遊ぶところに不満っていうか、なんか過不足はない、
うん、
そうそうそう、別に回っちゃうでしょそれだけで。
ちょっと変えるべきなんですかね、そのままで。
いや、変えるべきかどうかって言ったら、べき論で言ったら別にべきじゃない
けど。でもお店側からしたら、こういうゲーム、もうちょっと長いゲームもこの人たち遊べるようになってもらった方がいいなみたいなないんですね。
いや、お店っていう観点で言うと、別にお店お客さん来てくれればいいから、どんなゲームはそうなって別にいいよって思うと。そうね。正直ね、別にね、どうでもいい、どういうどうでもいい
ってあるけど。まあ、そういうに行ったら、ほとんど別にそんなステップアップしたいと思わないんじゃないですか。感覚的にあるですよ。たまにラウンド1行って、
確かに、
ボーリングやってっていう、そういう層の人たち。
確かに、グローブつけてきたやつがマジ引かれ
る。だから、いつもラウンド相手遊ぼうって言ってる連中が、そのボードゲームっていう選択肢が最近増えてきて、
で、そういうとこ行って、お前そのままでいいのかって言ってきたら鬱陶し
い。なんで、そういう層自体もやっぱり一般的に増えてきてるっていう。
必要に駆られてないんですよ、別に。その思い出をやらなきゃいけないみたいな。
いや、それでいいんだったらいいんですけど、結局そこでバンバンお店が増えちゃうから、そうなった時に、そう、同じような人たちの取り合いな、まあ、さっきの話戻っちゃいますけど、結局取り合いになっちゃうんで、
だから私は個人的にですけど、おこがましいかもしれないですけど、
はい、
お店でプレイスペースやってて、まあ、お客さんとも割と近い距離で喋れるようなお店
ですよね、
D&D さんは。そうなんですよね、うん、なのでお客さんがその中量級、まあ、宝石のきらめきでも買ったまま、宝石のきらめきとか、まあ、そういう中量級のゲームをやって、もっといろんなゲームやってみたいなって思った時に、次のルールをちょっと重めの1時間1時間半のゲームのルールを読もうとしたけど、そこで挫折してしまって、そこでとどまるってことだけはないようにしてあげたいなと思うんですよ。見てるけどちょっとルール多いな、難しそうやなって戻すときに声かけれるような環境ではいたいなと。
説明しましょうかみたいな。
うん、
ああ、それでも
めっちゃ少ないとは思うんですけど、それで、うん、 上に引き上げれるかどうか
イコールスタッフ一人じゃできないことですけど ね何かいるからそういう余裕が生まれるんで
それはスペースもショップも一緒、う
ん、まあ店側でちょっとね主導権握るのは難しい問題ではあると思う
そうなんだ
そうどこまで関与するかとか
そう
なんかもうあれですね用意してた質問とかぶっ飛ばしてもう自由に語った結果今でも意外とここでしか話せない内容も飛び出たんで、うん、いや良かったなと思いますけどね、今後どうなっていくと予想します？好き放題喋ってもらっていいんですけど
それは客層的なってこと
業界的にもかなやっぱ増え続けますけど
ね、この前もみさんにも話したけど、
はい、
ボードゲームカフェはおすすめしないですよ本当に
あ、はい、
もういや本当にねそうそうだから3年前とか2年前ぐらいだったらまだねギリアッシーさんがね立ち上げたぐらいの時代だったら、まあまだそんなにねパイの奪い合いもないだろうし、もうもちろんねその東京以外だったら全然チャンスもあるかなっていう感じはしたんですけど、まあ、もう今ね全国的にもあるし、特に東京なんかはもうどこでもあるような状況なんで、
でも出るでしょ。
そう、東京で立ち上がるんだ。
ほんで所有数70とか入ったりするでしょ。あれはなんで。
70?
言っちゃった。まだ増えます？もういっぱいじゃないですか。
いや、もう全然
必要もない
。必要ですか？え、必要かどうか。
いや、っていうか、あれなんですよ。ちょっと宣伝っぽくなっちゃうんですけど、ボードゲームストリート2018っていうので、うん、ボードゲームカフェの記事
書いて。コラム書いてたね。
で、それの時にバーって調べたんですけど、まあ、カラオケボックスとか、また全然違う業態のところがボードゲームカフェ見て、ボードゲームを置き出すっていうのもすげえ多くて。それを弾いたんですけど僕、
うん、パセラーね、
うん、だから新しいそういう感じの動きとかも出てきてるから
怖いよね、うん、そういうの分かってきてね、
まあでもそういうとこは分かってないから、ね、そう70個とか50個とか30個しか置いてないんですよ、
うんうん、
分かってるとこったら怖いですよね、
うん、
なんていうか、
うん、
ああ実際分かってるものを集めてでなんかこう出せる人がいたら怖いですよね、うん、でもいないんだったらいや時間の問題だと思う
あるだけみたいな、
うん、そうですねだから
だビジネスチャンスなようで実はそんなね、うん、何でもかんでもうまくいくわけじゃないしシビアですよね
シビア
お金持ってるものではないよね
お金にならないんですよマジで
まあ日比さんずっと言ってますからね、うん、お金にならない、
うん、あの本当に今カフェをやろうかなって思ってる人は勝、うん、ってる人っていうかすごい人が来てるところをみんな調べるじゃないですか、うん、それこそジェギカフェさんとかすごいなみたいな、うん、本当に一回ふと立ち止まってツイッターを調べてみると分かるけどプロフィールのところにボードゲームカフェを開こうと思っていますっていうツイートから1年ぐらい何も言ってないアカウントとかすっごいいっぱいあるんです
よ。すげえある。めちゃくちゃあるよ、あれ。
何なんだろう、このアカウント
みたいな。いや、実際に立てちゃう人もいるから、あれだけど。
で、そんで、そのまま行方がわからないみたいな。
いや、それは違うじゃねえ。
違う意味だ
ね。
なんかその、自分の多分本当のアカウントと、ボードゲームカフェ開こうと頑張っている準備アカウントみたいなのがあって、そのままなんかふわっとなんかやろうとしてますとか今日もまた新しいあのお店の内見というかなんか見てみますとか最初は元気につぶやいてるんだけどなんか 2,3 日に1回から1週間に1回1ヶ月に1回半年ぐらい何もつぶやかないみたいなのとかあるから下を見るとやろうとして挫折してるところはすごいいっぱいあるよっていう、
そんな中2号店の話とかさ2階にも作りましたとかさ浮いた話もあるわけじゃないですか、
ね、あの参考になるかっていうかさそういう話かもしれないけどまずジェリカフェは、うん、あの考えちゃダメ。参考にしちゃダメ。
基本としちゃダメ。
そうそうそう。じゃあ、あと、ここ2年、だから2年以上前に建てたところはもう参考にしちゃダメ。状況全然違うから。もう。だから参考に本当に今から建てて、あの、やっていけるかどうかって参考にしたかったら、ここ1年以内に建てたところを見る。D1 年以内ぐらい。
いや、でも1年以内でバックボーンがあるとかまた別だなぁ。だから親会社があるとかね。あそこすげえ持ってるし、とか思って。
いや、別に、金持ってるかどうかは別で、そこにちゃんとお客さんがついて入って、
ね、内容見ろってことね。
そうそうそう、うん、っていうのはちゃんと見てって、うん、そうでそれで自分たちも同じぐらいのお客さんが入って、うん、家賃このぐらいで試算してやっていけるかっていうのをもうまず考えた方がいいよねきっとね。そうだからねそれこそ遊びカフェさんね2階作ります、コロコロさん移転しますみたいな感じで結構景気よく見えるじゃないですか。もちろんジェリカフェさんもいっぱい増えてます、うん、まあうちが景気いいかとかわかんないですけどうちもそういう風に見えてるかもしれない。
スパイがあってね。
はい、でもそこってもう別格だと思わなきゃいけないんですよ。もう時期が違う、はい、うちらはある程度まだ海が多かった 時代に、そう、ある程度ね、うん、海が多かった時代にやってるから
。それでもギリギリ頑張ってる、
ね。そうそうそう、それでも別にみんなすごいね、左打ちはね、もううはうはってわけじゃないと思うんですよ。
そうだわ。
そう。だからそこを見ちゃうと、まあなんとかなるんじゃないかって思うかもしれないけど、そう、ここ1年ぐらい、まああるいは2年でもいいですよ。ぐらいの中で結構あえてるお店もいっぱいあると思うし、
はい、
でも余ったらもう閉めちゃってるお店もあるわけだから。
そうだよ、だからもっと閉めてるお店をさ、それ言ったら怒られる。閉めてるお店をもっと大々的に発表
してほしい。閉めまーす。
大々的に。オープンしてるとこばっかり目立つから、結局
見える。キラキラしてるところ見えないですよね。
ほんとここ1年ぐらいで開けたところをね。
誰か上げてくださいよ。
そう、何を？
どっかのブログで。めちゃくちゃ怒られて
これ全部記録してるけど
館長はね、一時期元ではや
るこれのボットを作ってくださいよ
ボットアカウントボットアカウントどうしようボットアカウント
ボットが閉まりましたって言ったらそれがリツイートされて
くるバトルロワイヤルのバトみたいなやばい怖い
だってあこさんでしたね。あっこ潰れたのちょっと僕びっくりしましたからね
まあ潰れたっていう
のもやめはありました
あ怖いな。いやもうこれもうほぼ乗せれねえな。辛い話しすぎたら。
はい、始まりました、プログラム。
やべえ大丈夫これ。また白羽の矢だよ。変なとこに怒られちゃう、また。
死体叩きみたいになってまうからね。そうしても、閉めた店を。
そうそうそう。
いやいやいや、でもやっぱ研究は必要だから、どこがどういう売り上げで、家賃いくらでみたいな話ですから。
すらできない人は最初から土俵に立つしかない。
いやいやいやいや、言ってるけど。強
いけど、強
いけど。周りが盛り上げたから始めたって、冒頭で言ったの。
さすがにいますよ周りが持ち上げてくれたから持ち上げられてるからこそうち潰れたらやべえじゃんって思いますねだからまず市場調査しますよ
別にさボードゲームカフェだけじゃなくてみんなね、うん、一国一城の主なわけじゃないですか昔の言い方で言えば、うん、そういうなろうとしてる人がその市場調査も何もせずにできないメンタルで臨んだってできるわけないんですよそうだから
無理無理これ以上この番組考えきれないこの話やめようやめよう終わろうこの話終わろう
これダメだ
お茶をタオル投げましたもう無理です私が立ち向かえない
ちょっと
ねごめんなさい大幅カットしましたはいということで
光と影があるというい
やでも面白いこういう回面白いねこういった時にしか撮れないですけど聞いて終わらせるから、はいまあ、こうやってねお互いに情報交換はやっぱあった方がいいですしねこの番組じゃなくてもそれぞれやってると思いますけどこれからも頑張ってください
はいありがとうございます
沈黙が
頑張ります
頑張りますはいというところでしたはいじゃあいつもの言ってもね楽しく終わりましょう
やった
楽しく終わりましょういくよはいせーの
さ
ーおさーおさーおさーおさーおさーおさーおさーおさーおさーおさーおさーおさーおさーおさーおさーおさーおさーおさーおさーおさーおさーおさーおさーおさーおさーおさーおさーおさーおさーおさーおさーおさーおさーおさーおさーおさーおさーおさーおさーおさーおさーおさーおさーおさーおさーおさーおさーおさーおさーおさーおさーおさーおさーおさーおさーおさーおさーおさーおさーおさーおさーおさーおさーおさーおさーおさーおさーおさーおさーおさーおさーおさーおさーおさーおさーおさーおさーおさーおさーおさーおさーおさーおさーおさーおさーおさーおさーおさーおさーおさーおさーおさーおさーおさーおさーおさーおさーおさーおさーおさーおさーおさーおさーおさーおさーおさーおさーおさーおさーおさーおさーおさーおさーおさーおさーおさーおさーおさーおさーおさーおさーおさーおさーおさー